77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。10月6日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。すいません、いきなり噛んでしまって。さあ10月になりました。今月からもですね、またミカのフラワーシネマ楽しくお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先週9月27日に長崎ブリックホールで開催されました劇団四季ファミリーミュージカル、ジョン万次郎の夢を見てきました。まあ、日本人で初めてアメリカに渡ったって言われている中濱万次郎が鎖国の日本の扉を開くまでを描いたミュージカルなんですけれども、まあ、学校の授業とかでですね、ジョン万次郎っていう名前なんとなくこう知っていたんですが、まあ、今回このミュージカルを見て改めてもすごい人だなと思いましたね。まあ、劇団四季の皆さんの素晴らしい歌と踊り、そしてお芝居でものすごくわかりやすくて、そして学べる素敵な作品でした。まあ、夢を諦めないという信じる心の大切さを教えてくれる素晴らしい作品だったんですよね。まあ、長崎での公演はですね、ちょっと終わってしまったんですけど、まあ、これから公演される地域もありますので、詳しい情報などですね、劇団四季のホーム、あの公式ホームページをご覧ください。そして長崎の皆さんにも嬉しいお知らせなんですけど、劇団四季ミュージカルクレイジーフォーユーが12月6日の水曜日18時30分から長崎ブリックホールでの開催が決定しました。まあ、こちらも本当に素晴らしい作品ですので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。まあ、チケットなど詳しい情報はですね、また詳細が決まり次第この番組でもお伝えしていきたいと思いますので、楽しみにしててくださいね。ということで、この流れで前半はミュージカル映画を特集していきたいと思います。ラ・ボエーム、ニューヨーク、愛の歌。パンデミックで閑散とした真冬のニューヨーク、画家のマルッチェロ、詩人のロドルフォたち4人のアーティストが屋根裏部屋で寒さに耐えながらその日暮らしの生活を送っていました。大晦日一人で部屋に残っていたロドルフォは、火を借りに来た隣人ミミと瞬く間に恋に落ちます。まあ、その一方、マルチェロは新年パーティーで元恋人のブゼッタと偶然再会し、かつての愛を再燃させるというプチーニ作曲の傑作オペラ、ラ・ボエームをミュージカルとして映画化した作品で、気鋭のオペラ演出家のレイン・レトマーが長編映画初メガホンを取り、舞台を1830年代のパリから現代のニューヨークに移し、さまざまな生きづらさを抱えながらも前向きに懸命に生きる若い芸術家たちの恋と青春を描いています。あのボエムとはボヘミアのフランス語で、自由に生きることに憧れた19世紀パリの芸術家の卵たちのことを指すそうなんですね。まあ、キャストにはアジア系を中心に現役のオペラシンガーの方たちが出演しているので、もう歌声がね、ものすごくすごく素晴らしかったんですよ。まあ、全4幕で構成されているんですけれども、なかなか魅力的な作品で、オペラっていいなって改めて思いました。もうなかなかオペラに触れることがないので、今回この作品を通してオペラ のですね、また新たな魅力を触れたような気がします。ラ・ボエーム、ニューヨーク、愛の歌。こちらは全国順次公開中で、九州ではキノシネマ天神などで公開されます。詳しい情報は公式ホームページでご覧ください。続いての作品はホリデーイン。 舞台俳優のジムはアメリカのショービジネスを引退し、エンターテインメントの街からコネチカット州の農場への移住を決意します。まあ、以前の生活とは一変しているところに、多彩で活動的な農場の元オーナーの娘であるリンダと出会います。そこで農場の家をホテルに改築し、感謝祭、独立記念日、バレンタインデー、クリスマスなど祝い事のたびにショーを披露することを思いつき、ゴージャスな催し物を展開していきます。やがてジムとリンダの間に特別な感情が芽生えるんですが、ジムの親友であるテッドが現れ、テッドのダンスパートナーとしてリンダへハリウッド行きの話を持ちかけてしまいます。果たして愛と夢の選択はどちらが選ばれるのでしょうか、というビング・クロスビーとフレッド・アステアが主演し、アービング・バーリンによる名曲ホワイト・クリスマスがオリジナル曲として登場した1942年のミュージカル映画ホリデーイン、放題スイングホテルをブロードウェイで舞台化、その模様を映像に収めスクリーンで上映という作品です。まあ、歌にダンスにミュージカルって本当やっぱりいいですよね。それをスクリーンで見れるっていうのもですね、すごく良かったです。ホワイトクリスマスとか名曲も出てきて、見終わった後温かい幸せに包まれた気持ちになりました。あのこの放題のこうスイングホテル見てみたいですよね。まあ、映画館で見るミュージカルもなかなかいいですよ。ぜひこの機会に大きなスクリーンでお楽しみください。ホリデーイン、こちらは現在、全国で公開中で、九州では TJOY 博多などで公開になりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さてもう一ついきましょう。シアターキャンプ、ニューヨーク州北部の湖畔にある演劇スクールアディロンドアクトでは、ミュージカルスターを夢見る子どもたちを長年にわたり指導してきました。しかし今年の夏のキャンプ開校を前に校長が昏睡状態となり、演劇に無関心な息子トロイが後を継ぐことに。経営状況は破綻寸前に陥っていて、スクール存続のためには3週間後のキャンプ終了までに出資者の前で新作ミュージカルを披露しなければならないんです。一癖も二癖もある教師たちと自由奔放な子どもたちは、期限までに舞台を完成させるために奮闘するが、という。監督と主演を務めるのはブックスマート、卒業前夜のパーティーデビュー で注目を集めたモリー・ゴードン、ニック・リバーマンと共同でメガホンを取っています。キャストは他にもリア・エヴァーハンセン、ピッチ・パーフェクトで舞台、音楽、映画とジャンルを超えて素晴らしい才能を見せるベン・プラットなどが出演。エンタメシーンを牽引する新世代の才能が集結、奇跡の傑作ミュージカルの誕生をドキュメンタリータッチでノンストップの笑いとともに描く、サンダンス映画祭を熱狂に包んだ最高にハッピーな感動作です。ぜひこちらの作品も大きなスクリーンでお楽しみください。シアターキャンプ、こちらは九州では福岡中洲太陽ほかで全て公開になります。ぜひ大きなスクリーンで楽しんでくださいね。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介します。オクス駅お化け。駆け出しのニュースウェブニュース記者のナヨンは、ボーイフレンドのウォンを助手にアクセス数稼ぎのため、地下鉄オクス駅で起こった人身事故の取材を始めます。二人は取材を進める中で、被害者以外に線路に子供がいたっていう奇妙な目撃談を耳にし、ある目撃者は取り憑かれたように謎の数字を連呼していました。やがて事件を追う二人の周囲で次々とおぞましい変死が続発するという都市伝説を題材に描いた韓国のウェブ短編漫画を、リングの高橋宏さん、アパートメントのイ・ソヨンによる脚本、貞子 VS かや子の白石浩二さんの脚本協力で実写映画化した作品で、人形霊のチョン・ヨンギ監督がメガホンを取っています。まあ、この作品、薄暗いところからなんか起こるんじゃないか、出るんじゃないかというもうホラー独特の恐怖感にもゾクゾクしました。もうこれ見てるとですね、リングをディスペクトしてるなとも感じましたね。ぜひ怖さを大きなスクリーンでお楽しみください。 オクス駅お化け、こちらはですね、長崎まだ公開決まっておりませんが、九州では T ジョイ博多、他全国で公開になっておりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はフラッシュオーバー炎の消防隊。ある都市で地震が発生し、化学工場で爆発事故が起きます。火災は瞬く間に周囲の工業地帯へ広がり、付近一帯を巻き込む大規模な爆発事故を引き起こします。現場へ急行した消防署長のジャオや通信員のハンたちは、命がけで消火活動や人命救助に奔走します。その頃、ジャオの婚約者ジャンは半壊した学校内に子供たちと一緒に閉じ込められていました。煙の充満した校舎を逃れ屋上へ避難するんですが、そこには想像を絶する惨状が広がっていたという物語で、愛のオキサイドパン監督がメガホンを取っています。まあ、やっぱりもう見て思うのが火災の怖さですよね。その危険の中に飛び込んで人を救い出す消防士さんたちの勇気に胸がいっぱいになりました。まあ、この作品見てると東京 MER とこう通じるものがあるななんてもう思いましたよ。人の命を救う消防士さんたちの思いに胸が熱くなる作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。フラッシュオーバー炎の消防隊、こちらは九州ではユナイテッドシネマ福岡桃地などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はアントニオ猪木を探して。2022年10月1日にこの世を去った国民的スーパースターアントニオ猪木さん。プロレスターの枠にとどまらない期待のエンターテイナーであった彼の名は、世代の枠を超え、バカ野郎とか元気があれば何でもできるなど、猪木さんの名言の数々に勇気をもらった方も多いのではないでしょうか。まあ、あの日から1年、猪木さんが波乱万丈の人生を通じて伝えたかったメッセージを探すための一本のドキュメンタリーフィルムが誕生しました。まあ、生前の猪木さんの勇姿を捉えた貴重なアーカイブ映像やスチールの数々、猪木さんから多大な影響を受けたプロレスラーや各界の著名人たちが猪木さんの偉大な足跡をたどる旅に出るドキュメンタリーパートをメインに、猪木さんから力をもらった名もなき姿勢の男の反省をも感情豊かにドラマとして描き出します。まあ、さらに主題歌とナレーションをプロレスファンであり猪木さんをリスペクトする福山雅治さんが担当し、猪木さんの入場テーマ曲炎のファイターを新たにプロデュースしています。まあ、福山さんですね、長崎から上京しピザ屋でアルバイトしながら夢を叶えるために日々を過ごしていた中、初めて遭遇した著名人が猪木さんだったそうなんですね。まあ、この作品でいろんな方が熱く語るのを見て、いかに猪木さんがね愛されてたかっていうのがものすごく伝わりました。まあ、猪木さんの存在の大きさを改めて知ることのできる素敵な作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。アントニオ猪木を探して、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ぜひお楽しみください。続いての作品はアナログ。手作りや手書きにこだわるデザイナーのサトルは、自分が内装を手掛けた喫茶店ピアノで小さな商社に勤める謎めいた女性みゆきと出会います。自分と価値観が似ているみゆきに惹かれたサトルは思い切ってみゆきに連絡先を聞くんですが、彼女は携帯電話を持っていなかったんですね。まあ、そこで2人は連絡先を交換する代わりに毎週木曜日にピアノで会う約束をするんです。会える時間を大切にして丁寧に関係を築いていく2人は次第に距離を縮めていき、サトルはみゆきにプロポーズしようとした矢先、彼女は突然姿を消してしまうというビートたけしさんが初めて書き上げた恋愛小説アナログを映画化した作品で、鳩の撃退法の高畑秀太監督がメガホンを取っています。キャストはサトルを二宮和也さん、みゆきを春さんが務めるほか、桐谷健太さんなどが出演しています。まずですね、この作品の原作がビートたけしさんということにですねびっくりしたんですよ。まあ、たけしさんっていうとこうどこかですねやっぱりハードな作品を作るイメージがあったので、そのギャップに、え、この作品たけしさんが作ったのなんてちょっと思ってしまいました。まあ、今や携帯で何でもすぐに連絡が取れたり便利な世の中である中、まあ、同じ時間に同じ場所で会うってもうなんかすごくいいなって ときめきましたよ。まあ、好きな人と会える喜びってこうなんかね、特別な感情が芽生えてすごくいいですよね。映画を通して優しく温かくピュアな気持ちになれました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。アナログ、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。栗の森の物語。1950年代、美しい栗の森に囲まれた国境地帯の小さな村、長引く政情不安から多くの人々が村を離れていく中、年老いた大工のマリオは家を飛び出したまま戻らない息子からの連絡を待ち続けていました。一方、栗売りのマルタは戦争へ行ったまま帰ってこない夫からの手紙と数枚の写真を手がかりに、現在夫が住んでいると思われるオーストラリアへ旅立とうとしていました。そんなある日、出会ったマリオとマルタはお互いの境遇を語り合い、やがてマリオはマルタにある提案を持ちかけるがという物語で、監督脚本編集を手掛けたのは、この作品が長編デビュー作となる スロベニア出身のグレゴル・ボジッチ監督。フェルメールやレンブラントといったオランダの印象派の画家に影響を受けたという監督は、 35mm とスーパー 16mm フィルムを駆使し、まるで絵画のような風景を切り取っています。劇中にところどころに入る音楽もすごく印象的で、見終わった後に深い余韻が残る作品でした。ちょうどですね、今の季節に見るのにはぴったりの作品だと思います。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。栗の森の物語、こちらは明日10月7日から全国順次公開で、長崎では今のところ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、あっという間の30分、秋はですね、たくさん作品があるので、今日もたくさん作品ご紹介しました。何か気になったのありましたかねさて、今週のラストナンバーは映画グレイティストショーマンよりザ・グレイティストショーを聞きながらの別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。